大島康雄の大島が推します。
今日は今公開中の映画ですね。
はい、ファイブデビルズというフランス映画なんですけれども、西川さん、フランス映画って見たことありますか？
私はフランス映画の授業を取ってたんですよ、はい、学生時代に。
どんなイメージでした、フランス映画？
寝ちゃうポストヌーベルバーグの時代とかいろいろやって寝ちゃうっていう、
まあ、詳しくね、見れば、一時停止とかしながら見れば面白いんですけどみたいなね。
おしゃれですけど
ね、おしゃれなっていうイメージあると思うんですけど、じゃあね、多分ね、このファイブデビルズという映画は西川さんが今まで見てきたフランス映画の中で一番寝ちゃわない映画だと思います。もうね、これスリラーなんですよ。ショッキングスリラーサスペンスみたいな作品 でしかも、尺が確か97分だったかな、95分。
お、短いですね。
でもう言っちゃおうかな、これタイムリープものです。時間をぐるぐる移動できるという、まあ、SF の要素も入ってるという作品なんですけど、はい、まあらすじネタバレ結構要注意の作品なんでざっくりだけ説明すると、うん、とある主人公の、ね、女の子がいまして、お母さんが白人でお父さんが黒人の方なんですね。でこの子はとある特殊能力を持っていまして、一回嗅いだ匂いを具体的なこうものをかき集めてそれらを配合して再現することができるんですよ。
香りの、
そう、香りのスペシャリストなんですよ。子供ですよ、小学生なんですけど、はい、例えば西川さんとこうすれ違った時に、うん、西川さんの、自身の匂いとつけてる香水とシャンプーととかが混ざってる匂いとかが、まあ、もちろん一人一人あるじゃないですか。それをそのシャンプーとかその香水とか西川さんの、まあ、汗とかを一切使わずに再現できるんです
。すごい。てかその設定を映画でしようって思ったところすごいですね、
はい、そうそう、匂いは画面から伝わってこないのに、うん、でもね、なんか明らかにその土から掘ってきてなんか木の根とかを持ってきたりとかその葉っぱをすりおろしたりとか、あとひどい時はその動物の死骸とかを使ったりとか、うん、糞尿とかを使ったりとか、あと既存の香水を使うっていうチートを使う時もあるんですけどなんかとにかくね、いろんなものをね、庭でこう缶の中に入れて煮沸して混ぜて再現できちゃうっていうね、ちょっと悪趣味だけど変な能力を持ってる女の子が主人公なんですよ。その時点でまずめっちゃ面白くないですか？
面白い設定が。
そうで、このままずっとこの子が変な匂い調合する物語でもいいなって思って僕見てたんですけど、うん、ある匂いを作った時にふって気を失っちゃうんですよ。でそしたらお母さんがすごい若返ってるんですよ。で周りの人たちもみんな若返ってる、あ、これはどうやらタイムリープしたなみたいな、タイムスリップしたなと。でこれ厳密にはお母さんの記憶の中に入ったっていうことらしいんですけど、でもその女の子はそのお母さんとしているわけじゃなくてお母さんを外側から見れてるので、なんか一応タイムスリップと解釈していいのかなっていう場面なんですけど、なんかね、村がすごく不穏な村なんですよね、もともとすごい閉鎖的で過疎の村で、そのダムとかに囲まれているだいぶ僻地の村なんですけど、フランスの山奥の村で、イメージで言うとね、あの横溝正史の作品、犬神家の一族とか八つ墓村とか、ああいった作品に出てくるようなののフランス版だと思ってください
全然想像できないですけどそういうののフランス版見たことないからそう、なるほどなるほど。
まあでもあのね、その証拠にザ・ファイブ・デビルズっていうこのタイトルになってるこう5つの悪魔っていうの、これが村の名前なんですよ。
ほう、
ファイブ・デビルズ村ってもうさ、ほぼ八つ墓村じゃないですかみたいな、なんかおどろおどろしい村なんだけど、何がおどろおどろしいのか彼女はあんまり分かんなかったんです。でお母さんの記憶に入ってみたところ、とある放火事件が起こってしまって、それで村の中の人間関係、お母さんの周りの人間関係もぐちゃぐちゃになったということが自分が生まれる前にあったということをタイムスリップして知るんですね。でそれを防ごうとして奔走したりとかっていう話なんですけど、
絶対退屈しないでしょ。
そうなんですよこれは寝る暇ないです、
ね、
そうで結構ねバタバタといろんなことを考えなきゃいけないんで、複雑っちゃ複雑なんですけど、まあ、割と社会問題とか政治的な背景とかも結構含んでる作品で、これネタバレになるぜひ本編で見てほしいんですけど、その同性愛者、特に女性同士のレズビアンの関係っていうのが、その田舎の町の中でどういう扱いを受けているのかとか、例えば、お父さんが黒人でお母さんが白人なんですけど、その人間関係っていうのがフランスの山奥の村でどのように扱われているのかみたいなこともこう具体的に浮き彫りになっていく作品で、監督は実際にですね、 今フランスで極右政党が結構勢力を伸ばしちゃってるっていう現状があって、その中でこういう作品を作ったので政治的な意図はあるっちゃありますみたいなこともまあおっしゃってるんですけど、なんかねただのこうジャンルムービーというか面白おかしくサスペンスでタイムリープしてワクワクするねみたいな感じじゃなくて、いや結構根深い問題描いてるよなっていうところも非常にたくさんあって、でそれを97分でやってるっていうのがめっちゃすごいんですよ。
ね、もうよくぞ盛り込んで、
そうよくぞ盛り込んだっていう感じで、正直こんなに短くなくてもいいんじゃないかっていうぐらいいろんなところをバサバサ切っているので、例えばねラストシーンでとある人物がこっちを見ているっていうところでカットが終わるんですよ。もう全部円満に解決しましたぐらいのテンションなんですけど、とある人物がこっちを見ているところで終わるんですけど、その人物が誰なのか、そしてなぜこっちを見ているのかっていうところに関しても世界各国の映画評論家の中で意見が分かれてるんですよ。よく分かんないんですよ、だからそこは。そのぐらいこう情報をはしょってる部分ははしょってて、ミステリアの普通な部分は残しまくってて、で僕これこの映画の日本の配給会社さんが企画してる考察試写会っていうのをやってくれて、
え、考察の方がいっぱい集まるんですか？
まあ、僕だけなんですけどその試写会が行われた後にそのお客さん、客席にまあ100人ぐらいいる中でお客さんの意見とかを取りながら、僕はこの人物はなぜこっちを見てたかというと、この人はこの人で、で実はこういう風に見てたんだと思うんですけどいかがですかみたいな話をするのが結構盛り上がったんですけど、なんか聞いたことないじゃないですかそんな試写会。なんかそのそういうようなのが成立するぐらいですね、いろいろこう深く考えさせられる一方でスピーディーにこうただただ見てるのも非常に楽しいという映画ですね。
映画ファイブデビルズ、先週の金曜日から公開されていまして、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国で公開中です、
はい、
大島康雄の大島が推します。このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR、 おいでよクリエイティブの YouTube チャンネル、ぜひチェックしてください。